オステーション。ファイブラディオステーション。ファイブラディオステーション、リビングバーファイブに集うアーティストやクリエイターたちのプロモーション&コミュニケーションツール。もちろんプロアマ問わず全方位参加型番組満載。
今週はエンタ2アルファボイス佐伯優香のゆかりんタイムズ、
行ってみよう。
ファイ池袋ヴィンテージエンターテイメント、ここはみんなのしゃべり場、リビングバー5。今夜も素敵なひとときをあなたに。
この番組はリビングバー5、よくケロの琉球フロントとアコースティックギターショップホーボーズの提供でお送りします。5月13日の72号はミミズイズル、意味はミミズが地上に這い出ることです。ここで皆さんに問題、ミミズは漢字でどう書くでしょう。答えはこの後すぐ。それでは参りましょう、最休暇のゆかりんタイムズ。こんばんは、佐伯優香です。始まりました、佐伯優香の一人おしゃべりゆかりんタイムズ5月号です。はい、オープニングで皆さんに出したクイズ、わかりましたか？ミミズって漢字でどう書くんでしょうか。私もこれを調べた時に初めて、こんな字を書くんだって、へーと思ったんですけど、虫編に丘、丘って星の降る丘の丘です、に虫編に引く、押してダメなら引いてみようの引くです。でミミズって書くらしいんですよ。知らなかったですよね。正解した人いるかな。そう、もう暖かくなってミミズも外に這い出る季節になったんですね。この前私ファイブから帰りに目白駅にこう歩いてたら、なんか50センチぐらいのミミズと遭遇して、その時なんかお昼ぐらいに確か雨が降った日で、そのせいだと思うんですけど、すごいなんか本当にびっくりしておーって声が出ちゃいました。はい、なんかミミズについて調べたんです、私。そしたら一番大きいミミズでなんか4メートルのミミズとかいるらしくて、だけどそれはオーストラリアのすごいなんか長い名前のミミズらしいんですけど、日本では最大で45センチぐらいなんですって。ねえ、知らなかったですね。なんか4メートルとかもヘビですよね。絶対それミミズじゃないとか思ったんですけど、はい、そんなオープニングからミミズのお話でした。それでは今月も最後までまったりしていてね。
最休暇のソロデビューマキシシングルがただいま全国で絶賛販売中です。収録された曲はハッピーサンデー、君と私と時々幸せ、12月26日遠くからメリークリスマス、そしてレオンの3曲です。この CD でいろんな再休暇を感じてください。
おいしい季節料理と新潟の味をお届けする田舎屋池袋店、元祖わっぱ飯は一度食べたらやみつきです。食べに来なっせ。
息子が俺の青春をつまびき始めた。そろそろいいかな、新しい青春を見つけに行っても。
東京お茶の水アコースティックギター専門店ホーボーズは、マーティンやギブソンのヴィンテージギターから国内外のルシアメイド、今話題の折りたたみギターまで幅広く取り揃えております。委託販売や買取査定はもちろんのこと、 自社工房も完備しておりますので、修理やカスタマイズにつきましてもお気軽にお問い合わせくださいませ。
ハーバ
ー。はい、それでは普通歌を読む前に、あとさっき私気づいちゃったんですけど、なんか日本では最大45センチとか言っときながら、最強化この前あったミミズ50センチでした。50センチもなかったってことですね、きっと。でもすごい長かったからそれぐらいに思っちゃったんです。すいません。失礼しました。それではふとおた1通目は、じゃん、北海道の六甲城さんからいただきました。ありがとうございます。ゆかちゃん、こんにちは。こんにちは。私は携帯の着信音をルナシーのトゥルーブルーにしているのですが、最近バイトの高校生にその曲何ですかって聞かれて答えたら、知らないですって言われました。ルナシーのトゥルーブルー知らないなんて人生の半分を無駄にしてると思います。ゆかちゃんは着信音はルナシーの何にしてますか？ロコジョーさん、ありがとうございます。え、これルナシー縛りなの？もうなんかルナシーは決定なんですね。てかトゥルーブルーっていう曲どんな曲ですか？え、あのニャニャニャニャニャニャっていう曲かな。そうですか？ニャニャニャニャニャニャニャ、確かその曲だった気が。でもね、私は残念ながらあの着信音はルナシーじゃないんです。ごめんなさい、六甲城さん。ちなみに最休暇はmusic.jp さん、melo.jp さんで配信中のハッピーサンデー、君と私と時々幸せという最休暇の曲がありまして、それを着信音にしてます。六甲城さんもあのルナシーもいいと思うんですけど、例えばルナシーを着信音のままで、あのメールの方を最休暇のレオンとか12月26日とかどうですかね。ぜひぜひお願いします。はい、続いてのふつおたは東京都のおっさまさんからいただきました。ありがとうございます。ゆかさん、こんばんは。こんばんは。5月の第2日曜日は母の日です。ゆかさんは今までにお母さんにどんなプレゼントを贈りましたか？私は毎年鉢植えのカーネーションです。以前花が開いているのをプレゼントしたら、つぼみの方が面白いと言われたので、まだ開いていないつぼみがたくさんついているのを送っています。さて、4月29日の春田エコタゴーゴーゆかりん、とても楽しませていただきました。歌と映像の両方楽しめるライブはとてもお得ですね。特に今回はいつもゆかりんにやられてばっかりのゆかさんがついにやり返しましたね。今まで積もりに積もったものがあっただけに、とても過激な仕返しでした。ゆかさんを怒らせると怖いということがよくわかりました。またゆかりん大陸ではゆかりんの知られざる面が1面も2面も見れて、まるで情熱大陸を見ているようでした。歌のパートではまたもやライブをジャックしたゆかりんが登場。レモンティー、ヒールザワールド、コールミー、ゴーゴーヒューマノイドユカリン、ノリのいい曲で会場を盛り上げて去っていったと思ったら、ユカさんを探しに来たユカガーサイキテルさんが会場に登場。話の流れで天城越えを熱唱してくれました。見事に日本の心演歌を聴かせてくれました。サイキテルさんはハーフかと思っていましたが日本人だったんですね。そして仕返しを終えたユカさんが登場。前半はレオン、野良猫、ラッシュオブレイン、ナイトマジックの大人の女性の歌を、後半は涙雪、気づい線、星の降る丘、夕焼け小焼け、さよならを言わせないで、シャイニーサマーデイズと聴かせる歌と可愛い女の子の歌を歌ってくれました。前半と後半で2種類のゆかさんを楽しめるとても興味深いステージでした。たくさん笑った楽しいライブでした。次回も楽しみにしています。おさまさん、ありがとうございます。改めて4月29日春田エコダゴーゴーゆかりん、来てくださった皆さんありがとうございました。そう、今回はね、あの再休暇が仕返しを たんです。もうゆかりにやられっぱなしではいけないということで、果たしてゆかりは無事だったのか。この以前は3ヶ月に1回のイベントだったんですが、次からは半年に1回になります。次回はね、10月の30日に開催予定なので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。最初はゆかりになんか罠を仕掛けられて、私階段から転げ落ちるっていう映像を皆さんに見てもらったり、あとゆかりん大陸です。はい、情熱大陸っぽい映像でヒューマノイドゆかりんの日常とか皆さんに知られていない部分をたくさん見てもらえたんじゃないかなと思います。ライブ前のリハーサルの映像とか、はい。でそこね、ゆかりんが某駅 JR の駅の改札に現れるっていうシーンを撮るときに、まあゆかりんだからね平気だと思うんですけど、もし私だったらちょっとドキドキするなとか思ったりしました。楽しんでもらえてよかったです。あと母の日ですね。今日ですよね、母の日。うん、皆さん何かプレゼントとかしましたか？私は毎年お花を送ってるんですけど、札幌に行った時はお花となんかお洋服とか、お花とハンカチとか物も一緒に渡してたんだけど、一回ご飯を作ったこともあります。何作ったんだっけな、カレーだった気がしますけど、はい、喜んでもらえてました。小学生の時ですね。はい、ということでふつおたは以上です。それでは続いてリスナーの皆さんに、自分の甘酸っぱい青春のエピソードや失敗談を暴露してもらうデヘペロニュースのコーナーです。ニュースを読んでくれるのはおなじみゆかがわさえきてるさんです。どうぞ。
こんばんは、ゆかがわさえきてるです。東京都のパパイヤパヤパヤさんからのニュースです。ゆかさん、お初です。青春のデヘペロ思い出してみました。僕の高校は男子校だったので、休み時間はもっぱら相撲を取っていたのですが、ある日永遠のライバル B 君との大一番でグッと回しズボンをつかまれた時、お尻の縫い目からビリッという音が、見事にズボンのお尻に風穴が、油断した僕はそのまま寄り切られ黒星。男なら一度はあるあるあるテヘペロです。
せーの、テヘペロ。パパイヤパヤパヤさん、お初投稿ありがとうございます。そっか、なんか私は驚愕だったんですけど、中学校の時とか男の子ってすぐ相撲通るの、なんでですかあれ。相撲とかプロレスとかと、あと腕相撲とか、なんかみんな相撲好きですよね。え、でもこれ男の人なら一度はあるあるって皆さん共感してるのかな。ちょっと私はこういう経験がないからわかんないんだけど、でもこれこの後どうしたんだろう。お尻が破れたまま授業をちゃんと受けたのかな。はい、ありがとうございます。面白いから85テヘペロで、はい、パヤパヤパヤさん、また投稿お待ちしてます。続いてのニュースはこちら、
東京都のおつさまさんからのニュースです。ゆかがわさん、こんばんは。5月6日のゆかさんのファンクラブの集い、ハッピーバーベキュー肉と野菜と時々佐伯ゆかでのビンゴ大会で、消費カロリーも測れる歩数計が当たりました。朝起きてから身につけていますが、外出するときに限って身につけるのを忘れています。1日の歩数が700歩だった時がありました。
せーの、テーブロン。700歩、 ってつけてるのに700歩ってことかな。つけ忘れたから700歩だったのかな。そう、私も歩数計最近つけてるんですよ。つけてるっていうか携帯を常に持ち歩くようにしてて、あ、普通そうなんだけど、前はなんかカバンに入れっぱなしとかあったんですけど、常にこうポケに入れるようにしてて、で、あの携帯についてる万歩計をつけて最近測ってるんだけど、平均して1万5千歩くらい歩いてることに気づきました。うん、なんかそれをあの牧野さとみさん、ファイブでもいつもお世話になってるさとみちゃんに言ったら、あ、それ結構多いんじゃないって言われて、1万歩超えるといいらしいよみたいな、あの健康オタクのさとみちゃんが言ってたから間違いないと思います。そうそう、5月6日は佐伯ゆかのファンクラブの方々の集いハッピーバーベキューがあったんですよ。その時の話をちょっとしようかなと思います。5月6日日曜日、お台場にあるあのバーベキュー広場っていうんですか、なんかバーベキューのコンロとかテーブルとか椅子とか一式を全部借りられて、食材だけ持っていけばバーベキューできるっていう場所があって、そこでみんなでバーベキューしたんですよ。そう、三姉妹さんのあみちゃんとかあいかちゃんも来てくれてたんですけど、その日あれですよ、竜巻が日本に来た日で、でなんか東京も雨とかすごい降ったらしいんですけど、でお台場は雨は降らなかったんだけど、もう風がすごくて、なんかすごいなんか修羅場みたいな、みんなでお皿とかなんかすごい吹っ飛ぶのを追っかけすごい追っかけるみたいなシーンがいっぱいあって、すごい私はあの面白かったです、いろんな意味でね。それでそうそう、で、あの私最近カバンを買ったんですよ。で、そのカバンになんか風で吹っ飛んだお皿に入ってたタレがついて、もうあーみたいな、すごいショックみたいなこともありました。ちなみにあの最後はアンプを持っていて、最休暇がちょっと何曲か歌わせていただいて、あみちゃんとあいかちゃんが後ろで踊って、ちょっとしたあのミニライブみたいな感じで、他にあの別のところでバーベキューを楽しんでた方もなんか写真を撮ってくれたり、頑張ってくださいって言ってくれたりしたのがすごい嬉しかったです。うん、またみんなでファンクラブのイベントじゃなくてもまたバーベキューしたいなと思います。今度は風のない時がいいですかねはい、すごい楽しかったです。じゃあおさまさんは80テンペロでお願いします。理由は700歩じゃなくて800歩くらい歩いてほしいからです。それでは続いてのニュースはこちら、
東京都の NOB48 さんからのニュースです。先日、秋でもないのに、そうだ、京都行こうと思い立ち、東京から夜行バスで向かい、その日の夜に、やはり夜行バスで帰ってくるという弾丸トラベルを敢行した、私こと NOB48 ですが、その時のこと。祇園からもほど近いポント町や木屋町で気持ちよく飲んでいると、いつの間にか時の経つのも忘れ、へべれけに。途中見事に記憶をなくした私ですが、はっと気がつくと予定通りの東京上野行きのバスの車内で目覚めた自分の存在に栗びつ天行。いやー、危ないところでした。帰った日も朝から普通に仕事だった私は、そのバスを逃したら上司に大目玉を食らうところでした。
せーの、てへべろー。すごいですよね、のびさん。だって覚えてないんですよね。なのに目が覚めたらちゃんと上野行きのバスに乗ってるっていう。じゃあすごいベロベロになっても、でもちゃんと帰りのバスは覚えてたってことかな。 なんかよく気づいたらお家にちゃんと帰ってたとかは、でもそれってあのお家はもう覚えてるっていうか、ちゃんと記憶の中にあるからそれなら納得するけど、ちゃんとバスに乗れたっていうのはすごいですね。よかったですね、上司に怒られずに済んで。てか京都いいな、京都私も行きたいです。京都はあの高校の修学旅行で一回行ったきりで、しかも半日しか入れなかったから、なんか清水寺とか金閣寺とか、なんかそのメジャーどころっていうんですか、しかちょっとずつしか見れなくて、で、あの西園寺っていうお寺があるんですよね、京都って。うちの母がすごい好きなお寺が確か苔寺っていう通称だったと思うんですけど、そこがすごい綺麗だってお母さんが言ってたから、石油館もいつか行ってみたいなと思ってます。じゃあルノービーフォーティードさんは30テヘペロ。もうなんか東京でもいつもヘベレケなのに、京都にいてもヘベレケになるんですね、やっぱり。飲みすぎには気をつけてください。はい、テヘペロニュースは以上です。このコーナーではリスナーの皆さんの甘酸っぱい青春のエピソードや失敗談を募集しています。次回の投稿締め切りは6月9日土曜日までです。皆さんのテヘペロエピソードお待ちしております。
バラエティダンスユニット三姉妹です。
私たちが歌い踊るヒールザワールドのプロモーションビデオが柏駅南口16台のディスプレイと
流山大高の森駅9面マルチディスプレイでオンエア中。
YouTube でも絶賛アップ中です。見てね。
二日酔い知らずの翌朝よみがえる翌ケロ、翌日のあなたにはケロっとしてほしい。沖縄産生しぼりうこん入り、ゆかのおすすめ、翌日ケロリン。
毎月第2日曜は10ミニッツショー、池袋5にて14時スタートです。出演者はプロアマ問わず、歌、朗読、楽器演奏何でもあり、もちろんカーナー飲みも大歓迎。お昼から飲んで騒いで盛り上がろう。
今夜のゆかりんタイムズ、皆さんいかがでしたか？なんか最近早いんですよ、このラジオ。え？そんなことないかな。なんか私だけ？すごいあっという間にエンディングになっちゃってちょっと寂しいんですけど、もうお別れの時間です。名残惜しいですがお知らせをします。まずは5月の20日日曜日、池袋の田舎屋さんでスリーマンライブをやります。こちらはなんと最休暇と八木あゆみさんと久しぶり佐藤剛さんのスリーマンです。すごいメンバー、なんかどうなるんだろうって私も今から楽しみなんですけど、さあ池袋の田舎屋さんで18時半オープン、19時スタート。お飲み物がなんと飲み放題のとお食事付きで、チケットが4200円。これはかなりお得です。田舎屋さんの美味しいご飯が食べられて、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。しかも今回は和服で歌います。八木あゆみさんと最休暇と、あれ、ゴーさんも和服で歌ってくれるのかな、どうなんだろう。それだったらすごい楽しみですよね。皆さんぜひぜひ来てください。そして5月の23日こちら平日水曜日なんですけど、渋谷のデュオミュージックエクスチェンジさんでライブをします。北からのギフトというイベント名の通り、なんか北海道にゆかりのある方、みんな北海道出身なのかな、確か。はい、アーティストが全員北海道出身というイベントに最近が出演します。もうデュオで歌うの2年近くぶりなんですよ。2010年の9月に出させていただいたのが最後だから、 すごい久しぶりでとっても楽しみです。しかもなんとこの時はアコースティックライブでお届けするんですが、そのメンバーが、まずギター中畑武春さんと、キーボード桑田真希さんと、そしてパーカッション中村純一さんというあのメンバーです。はい、先日の5月9日にやりました真昼の月夜の太陽でのメンバーでお送りします。そう、その時の話をちょっとしたいと思うんですけど、初めて東新宿の真昼の月夜の太陽というライブハウスで作曲家を歌わせていただいて、来てくださった皆さんありがとうございました。この4人で初めてのライブだったんだけど、すごいなんか楽しかったです。来てくれたみんなどうでしたか？あの夕焼け小焼けとか、たまちゃんさんがあの鍵盤ハーモニカ、桑田真希さんが弾いてくれたり、あとあのナイトマジックもう結構なんか臨場感あるアレンジですごい楽しかったなと思います。また5月23日にそのメンバーでやりますので、ぜひ遊びに来てください。ちなみに再休暇は19時45分ぐらいから歌う予定です。なのでお仕事終わってもし間に合いましたら来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてその1週間後5月30日、こちらも水曜日です。ここも初めてのライブハウス、北参道のストロボカフェというライブハウスで再休暇歌います。こちらは北参道駅から近いライブハウスで、すごいあの真っ白な可愛いライブハウスなんですけど、ぜひぜひこちらは一人で出演しますので、ぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。そしてさらに6月9日土曜日、初めてエクリプイさんとツーマンライブをします。はい、場所は池袋5、こちらのタイトルがホテルラ・ポルタ・ピオッチャという素敵なタイトルで、こちらは雨の入り口っていう意味なんですね。それで再休暇が朗読をしたり、エクリプスさんが素敵な演奏をしたり、そして2組のコラボレーションも見れるかもしれませんので、ぜひ遊びに来てください。チケットはワンドリンク込みで2000円です。こちら18時オープン、18時半スタートです。はい、あの全てのイベントは前もってご予約をいただければチケット取り置きできます。再休暇 @gmail.com までメールであの名前とイベント名を記入してメール送ってくれれば予約できますので、ぜひぜひお早めに予約してください。はい、ゆかりんタイムズでは皆さんからの投稿を募集しています。次回の配信は6月10日です。楽しみにしていてください。それでは最後に再休暇の曲 Your Dream でお別れです。また来月お会いしましょう。おやすみなさい。See you. 8月1日日曜日は最休暇のバースデーワンマンライブ、ゆかたんハッピープレゼントです。いつもお世話になっている皆さんに最休暇のステージをプレゼント。池袋リビングバー5にて18時オープン、18時半スタートです。チケットはワンドリンク込みで2500円。詳しくはウェブで。
おでんが自慢の池袋東口三好屋、ゆるい雰囲気で長居しちゃう、昭和ムードが全開、アミも味好き三好屋、連れてって。
5 Radio Station Living by 5に集うアーティストやクリエイターたちのプロモーション&コミュニケーションツール、もちろんプロアマ問わず全方位参加型番組満載。5 Radio Station は毎週日曜日配信。
この番組はリビングバー5、よくけろの琉球フロントとアコースティックギターショップホーボーズの提供でお送りしました。